12月になりました。いやー、寒いですね。いやー、寒さが深まるにつれて私のおうち時間もどんどん長くなっております。映画見たりとか本読んだりとか。で、最近は朝パンを食べることが多いので、そのパンをおうちで作ってます。でね、ホームベーカリーなんてね、立派なものが家にないので手ごねで作ってるんですが、発酵の時間とかも入れると大体2時間ぐらいかかるんですよね。ただめちゃくちゃ楽しいです。凝ったものは作ってなくて、とてもプレーンな生地を作っているんですが、私が工程の中でどこが好きかというと、最初ボールにね、粉を入れて、そこでこねていくんですけども、こねていく工程が一番楽しくて、もう何度やっても気持ちいいですよね。最初、強力粉や、ドライイーストとかを入れてるものにね、お湯を加えて混ぜていくんですが、そこの時って全然まとまらないんですよ、最初は。で、生地もすごくゴテゴテしているし、指にすごいくっついて、ああ、嫌だなって。もう初めてした時はこれ大丈夫かなって思ってたんです。あれがね、だんだんこねていくと指にくっつかなくなってくるんですよ。で、生地が本当に滑らかになってきて、あの瞬間が本当に楽しいんですよね。で、そこでね、生地がね、まとまったら発酵させて、で、また切り分けてっていう作業がね、あるわけなんですが、あそこはね、あの最初の工程はね、結構長い時間力強くというか、体重をかけながらこねていくので、無心になってできるんですよね。すごいストレス発散になるんです。いやー、楽しい。プレーンな生地は、バターつけて食べても美味しいし、そうね、オリーブオイルと塩とかでも美味しいですしね。たまに中に具を入れたりすることもあるんですが、そうね、コーン入れたりとか、この間ごま入れたのも美味しかったな。そのね、何を入れるか考えるのも楽しいですよね。いやー、そんなおうち時間を過ごしております。皆さんはどんな時間を過ごしてますでしょうか。今日の綿時ですけども、今日はですね、一年の振り返りをしたいと思っております。覚えてらっしゃいますでしょうか。私が掲げた一文字の漢字を。年の初めに今年をイメージする漢字を、目標として掲げておりまして、今日はその振り返りでございます。ぜひ私の配信を聞きながら一緒に振り返りをしていただきたいなと思ったり、何かのね、きっかけになっていただけたらなと思います。はい。あなたの漢字は何だったんでしょうか。この一年、皆さんの漢字を思い浮かべながら聞いていただけると嬉しいです。それでは、本と学びと私の時間、スタートです。改めまして、こんにちは。こんばんは。パーソナリティのミキです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はいただいたハーブティーがありましたので、それを入れて、収録してます。ちょっと熱めだったんですが、美味しいです。皆さんも温かい飲み物を片手に、聞いていただけたらなと思います。今日は一年の振り返りの回ということで、皆さんと一緒にできたらなと思うんですが、年始めに、漢字一文字を決めて、それを掲げて一年過ごしてたんですね。今年の漢字は幅 という漢字を掲げていて、結構それがね、一回決めると頭から全然離れなくて、すごいチラチラこう頭の中によぎってたなと思います。まあ、もちろん手帳に書いたりして、ちゃんとこう目につくところに置いて、1年意識しながら過ごしていたように思うんですけども、そうね、この幅っていう感じをまず決めた理由としては、結構こう新しいことにどんどん挑戦したいっていう意欲はなかったですし、かといってなんとなく過ごすのも嫌だったんですよね。今あるものも大事にしたかったし、まあ、そこから、広がりを持たせたかったんですよね。あとは心の余裕っていうその余白の部分も含めて幅という感じにしていました。まずね、今年の振り返りをするときに、今年10点満点で何点だったかなっていうのを考えるんです。私そうだな、7点ぐらいかな。で、その7点の内訳を考えます。それはできたことで考えていきます。こんなことができたなとか、あれできたなとか、できなかったことに目を向けるんじゃなくて、できたことに目を向けてほしいんですよね。小さいことでもいいです。風邪ひかなかったとかね、自炊できたとかもいいかもしれないですね。休みにしっかり休めたとか、そんなできたことを挙げていただきたいなと思います。でね、結構自分の中では良い感じだったなって思っていて、なんだろう、こう振り返ってみると、特に本に関しては、ポピーのためにできることをね、ここでも紹介しましたし、私がね、この海外の作家さんにこう興味を持って触れるっていうのがあんまりなくって、まあ、その中でも自分の好きなミステリーっていうところから、日本語訳だけどね、こう全部読んだ後に要所を取り寄せて、こう英語の勉強も兼ねて本が読めていたのも良かったし、まあ、その続編もね、それはまだ日本語訳されてないですけど、その続編も要所で取り寄せることができて、そこをね、楽しみながらできているっていうのはすごい良かったなって思います。特にこの英語に関連して楽しくなってきてたんですよ。何を言ってるか分かったりとか、話せるのも楽しくなってきていて、でね、勉強はずっとしてたけど、やっぱり自分の興味あることからやり続けていると、なんとなくね、知ってる単語も増えてきて、でね、自分がどのくらい話せるかも試したくて、その街中に出た時に困ってる外人さんに話しかけに行くとかね、道に迷ってそうだなっていう人に大丈夫ですかってこう話しかけに行くとかもして、どっから来たのとか、そんなことを言っていましたね。なんかそれはすごい自分の中ではこの1年成長したところだなって感じます。自分の興味のあるところ、好きなものから関連付けて取り組めたっていうのはかなり良かったのかなっていうふうに思います。あとはそうね、もっと他のこと言うと多分いっぱい出てきそうですけど、まあ、映画とかもね、結構私洋画とかも全然見ないけども、それもね、かなり今回見るようにはなりましたし、あとね、仕事はかなり良かったと思います。生かされた気がしますね。私仕事のスタンスとしても結構目の前のことに集中しちゃうところがあって、で、今年、まあ、その感じを掲げたからにはというところで、こう、1ヶ月、2ヶ月先のことを見据えて、ゆっくりですけどね、こう、取り組めているっていうのは、まあ、すごくいい変化なのかなっていうふうに感じますね。いい1年だったんじゃないかな。すごい、私としては充実した1年だったようにも思います。じゃあ残り何ができたら10点だったのかな、あと何ができたらその自分が 目標としていた感じ、自分のイメージしていたものに近づけたのかなっていうふうに考えます。あと3点ね、私の場合この辺挑戦したかったなとか、そんなことを考えるわけです。では来年の漢字を決めていこうというところになるんですが、なんだろう、いきなり漢字を決めると、なんだろう、自分のやりたいことや目標とちぐはぐになってしまって、しっくりこないことがあるんですよね。で、それだと目標として意味をなさないので、まずはそうだな、来年の年末、うん、2024年12月、どんな姿をしているかイメージすると、もっと行動が見えてくるかもしれないですね。どんな環境に身を置いているか、そんなことをイメージしてみてください。で、もう少しイメージが広げられる方は、そうね、自分の姿があったら、どんな洋服、まあ、その素材を考えてもいいですね。色もいいですね。うん、こたつかもしれないし、ファンヒーターかもしれないし、そんなことをイメージしてみてください。家族がいらっしゃる方はね、お子さんの顔とかイメージしてもいいかもしれないですね。そのイメージをしたときに、そのイメージできるだけこう具体的にイメージしていただきたいです。そうすると、おのずと一年後そのイメージに近づきたいなって思うと、どんな行動をすれば良いかが出てくると思うんですよね。一年後どんな人と過ごしていたいのか、どんな景色環境でどんな表情をしているのかというのが先にあるのかなと思います。まあ、例えばあの欲しかったワンピースを着ててってなったら、うん、きっと半年後の体重とかもね、設定しやすいでしょうしね。私はそうね、一年後、今ね、転職、引っ越しがね、難航してるので、今この馴染みのある家からはね、引っ越したいんですよ。で、引っ越した先のインテリアとかイメージしてます。カーテンとかは白がいいな。ベッドのね、あのシーツとかも白がいいですね。うん、遮光カーテンではないな。こう光が入ってくるカーテンがいいです。場所はそうだな。駅から近くなくてもいいから、交通の便が便利なとこがいいな。まあ、そんなイメージをしていくと、じゃあその場所に移るためにっていう行動が見えてくるんですよね。それをね、いつまでにやりたいかっていうのも一緒に考えていきます。それがね、こう、それが長期的なものもあると思うので、自分でその期間を設定してみて、で、そこから行動が見えてきたら、最後に漢字が出てくるのかなって思います。で、この漢字がね、自分がこれやりたいなっていうことと、その漢字がね、ちぐはぐだと、なんかね、本腰入れれないというか、なんでこの漢字なんだろうってなっちゃうので、なので、その、しっくりね、来るもの、をぜひ選んでいただきたいなと思います。うん、漢字から先じゃないですよ。イメージから先にして、そのイメージからどんな行動ができるかなっていうのを考えてみて、最後に漢字です。私もちょっと時間かかりそうなので、ちょっと今月から1月ぐらいまでちょっと時間をかけて考えたいなっていうふうに思います。はい、何か参考になりましたら嬉しいですし、仕事の時とか、あと子育ての時とかにこういったイメージを先行して目標を決めるっていうのも一つの方法なのかなと思いますので、よかったら使ってみてください。あの、イメージした時に、あの、自分のね、心がどんな気持ちになってるかっていうのも大事なので、ぜひ自分との会話を楽しんでいただけたらなと思います。はい、今日のお話は今年の振り返りをテーマにお話しさせていただきました。それでは番組の後半では少し告知を含めながらエンディングに向かいたいと思います。Thank you. ディングでございます。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。ここで X の方でつぶやいていただいたコメントをご紹介していきます。ラジオネームタコさんからいただきましたね。前回の演劇を見た話です。僕も昔からの湯たんぽ派です。なんとなく柔らかい温かみが好き。小林健太郎さんの作品愛がすごい。綿時リスナーさんはやっぱりラーメン好きな方が多いのか、嬉しいといただきました。タコさんコメントありがとうございます。タコさんもラーメン好きさんということで、たまにね私がコントをつぶやいてたりすると一緒に反応してくれるので、とっても嬉しくなっております。きっと私のねリスナーさんは30代から上の方が多いので、なのでそうだな、芸人さんの話とかだったら、そうね、オンエアバトルとか見てた方も多いんじゃないでしょうか。またね、そんな話もしたいですよね。タコさん、コメントありがとうございました。番組ではお便りを募集しております。Twitter 改め X で感想をつぶやくときは、ハッシュタグひらがなでわたときと書いてつぶやいてください。私が追って探しに行きます。そして、番組の概要欄には専用のお便りフォームがございます。そちらからもぜひ皆さんの感想をお送りください。そして最後に告知ですけども、いよいよですね、ポッドキャストウィークエンドに行ってきます。私は出展ではなく、個人的に伺うだけなんですが、そうですね、急にこの私の中の人見知りが出るような気がしております。道で困ってる人とかがいたら、全然躊躇もなく話しかけられるのに。いやー、今から緊張してるんですよね。で、なんだろうな、なんか、あるじゃないですか。この、声と顔が違ったとか、思ってたんと違ったとかも、すごい不安なんですよね。なんかそれは、まあ私自身も、ショックだし、なんか申し訳ない気持ちもあって、あーどうしようってすごい怖がっております。で、なんだろう、でも私名札とかつけていく予定はなくて、でもそれってね、本人かどうかって喋らないとわからないですよね。どうなんだろう。多分出展されてる方とかはきっとブースにいらっしゃるので話しかけたら大丈夫かなって思ってるんですが、私自身はもう黒子のようにこそこそと行こうと思っております。ちょっと勇気が出たら名札とかねぶら下げていけたらなとは思うんですが、はい、現地で、現地にいらっしゃった方には私ステッカーは持ってないんですが、番組の名刺代わりのカードは作っておりまして、そう、そこまでは準備してるんですよ。ただね、もうとってもチキンの野郎なので、話しかけれるかなってちょっと不安になってますが、でもねちゃんと準備していこうと思ってるので、はい、ぜひ話しかけてください。そしてぜひ番組カードゲットしてください。まずは下北沢に迷わず行くっていうところを目標にして頑張っていこうと思います。まあ遠いんですよ。こちらを早朝に出たとしても現地に着くの多分昼過ぎなのでいやもう遠いやろって思ってるんですがね、なかなかない機会なので、今回はね頑張っていこうかなって思ってますが、メインはね夕方からの脱出ゲームですので、そうですね、無事私は下北沢に到着できるのか、勇気を持って皆さんに話しかけられるのか、そして最後に脱出ゲームに一緒に行くミレイちゃんと合流ができるのか、なんと盛りだくさんになりそうですね。いやでもそんな不安も楽しみながら過ごしていきたいと思っております。次回の配信で今年が最後になりますね。各地で寒さも深まっていると思いますので、ぜひ暖かくお過ごしいただけたらと思います。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。ではまた次回お話できるのを、そしてポッドキャストウィークエンドでお会いできるのを楽しみにしております。それではまた。